近くの自動販売機で売ってる飲み物が全部ホットからコールド、冷たいものに変わりました。僕が大体買うのはエメラルドマウンテン。エメマンを買って、それをポケットに入れて、最初めっちゃ激アツなんで、すぐは飲めないんですけど、手をね、まず温めて、ちょうど飲み頃になったなーってところで、ようやく飲んで一服するっていうのが好きなんですけど、冷たいのに変わっちゃったということで、ちょっとショックでした。でも、昨日、今日と、すっかり気温もあったかくなってきて、確かに飲み物も冷たいものを販売する季節になったんだなーって実感します。その自販機はですね、この前、当たりが出て、1本無料でくれたんで、今後もひいきにしたいなーなんて思ってます。本日は3月24日の月曜日。先週はスポーツがすごかったですね。野球、メジャーリーグの開幕戦がここ日本で行われ、大谷選手はじめ日本人選手がたくさん、総勢5人ですか。大変な盛り上がりを見せた東京シリーズ開催されておりました。街でも野球の応援スタイル、ユニフォームとかタオル身につけてる方を結構見かけましたね。それにサッカー、我らが日本代表がバーレーン代表を2対0で下して、来年開催の次回ワールドカップ出場を決めたという、そんなニュースもありました。世界最速です。次のワールドカップ開催地はアメリカ、カナダ、メキシコの史上初3カ国共催なんですよね。日本代表の躍進に期待です。今週は各地で桜の開花の知らせが聞こえてきそうな、そんな一週間になりそうです。では、本日も行ってみましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は、僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは早速最初のニュースをご紹介しましょう。毎日新聞より、あえて山頂で御来光を諦めるオフピーク富士山登山が人気。ではニュース内容を紹介していきます。富士山の夏の登山は混雑しやすく、特に御来光登山による渋滞が深刻な問題となっている。登山者が同じ時間に山頂を目指すため、登山道が混雑し、十分な休息を取らずに夜通し登る弾丸登山も課題となっている。こうした状況を受け、大阪府の旅行会社 B-WAVE は、山頂より手前の本8合目で御来光を楽しむツアーを企画。登山のピーク時間を避けることで快適な登山が可能となった。 B-WAVE 添乗員の和田孝之さんは、数時間スケジュールをずらすだけで渋滞が大幅に解消されるとオフピーク登山の効果を実感している。2023年に実施した2泊3日のツアーは好評で、翌年2024年には1泊2日のプランも追加された。今年の夏も同様のツアーを開催予定だという。和田さんは、本8合目は日本で2番目に高い北岳よりも高い、山頂にこだわらなくても十分に貴重な景色を楽しめると話す。富士山では混雑緩和と安全対策のため、入山料の引き上げも進んでいる。これらの対策に加え、オフピーク登山の普及が渋滞解消の一助となることが期待されている。以上です。素晴らしい試みですね。弾丸登山の問題ってちょくちょく話題に上がりますよね。なんか弾丸で行けちゃいましたなんてね、武勇伝もたまに耳にすることありますけど、正直褒められたもんじゃない気がします。 あととてもね、なんか登山するような格好じゃなく、なんか服も靴もなんか山登りにそぐわない軽装で来ちゃってるとか、あと外国の人が旅行のテンションで行き当たりばったりで富士山に来ちゃうなんて話も聞いたことがあります。山を甘く見るな、そんな言葉がありますが、富士山ってそもそも日本で一番高い山でしょ。万全の準備、整ったコンディションで行かなければ命に関わりますよね。山頂で日の出が見たいっていう気持ちももちろん分かりますが、ルート、余裕を持った日程、まあ、こういう計画が大事ですよね。和田さんの言葉ですが、本8合目は日本で2番目に高い北岳よりも高い、山頂にこだわらなくても十分に貴重な景色を楽しめる、これいいですよね。調べたところ、富士山に次ぐ標高を誇る南アルプスの北岳、標高が3193メートルということです。で、富士山の本8合目はそれよりも高いということで、そこから望む景色、圧巻でしょうね。こだわらなくても楽しめる、こういう発想の転換って幸せに生きるためのヒントのような気がします。樽を知るっていう言葉ありますけど、自分の足で3200メートル以上登って、そこから見る景色って本当感動ものだと思うんですよね。山頂を目標にしてて間に合わなくて悔しかったよりも、まあ、こうやって目の前にあるものに感謝する、素直に楽しむっていう、それって素敵なことだなと思います。ちなみに、こちらのツアーはあくまでオフピーク、まあ、ピークを避けるということで、まあ、時間をずらしたり余裕を持たせるっていうのが目的であって、行きたい人は時間をずらしながら頂上まで登る、そんな日程のツアーもあるみたいです。まあ、そうやって選べるところもいいですよね。はい、では今日も行きます。オフピーク登山で富士山登山の混雑緩和と安全対策に取り組んでいる大阪の旅行会社 B-WAVE さん、現場の和田隆之さんに花丸。続いて2つ目のニュースです。テレビ金沢より、被災地の音楽の灯火守る、楽器メンテナンスのプロが学校で無償修理、生まれ変わった音色に笑顔。内容を読みます。能登半島地震の被災地で音楽活動を続けられるよう、珠洲市で楽器の無償修理が行われた。20日、珠洲市の飯田高校に集まった奥能登の中学高校の吹奏楽部員たちが合同練習を行った。被災地でも音楽を続けてほしいとの思いから、被災地を支援する NPO 法人と富山県の楽器店が協力し、メンテナンスのプロが修理に当たった。持ち込まれたのは先輩から後輩へと受け継がれてきた楽器。音が出にくい、調子が悪いなどの相談を受け、プロの手によって改善されると、生徒たちは鳴りやすくなった、吹きやすくなったと喜びの声を上げた。修理後、生徒たちはもっと練習して上達したい、直してもらった人に恩返しできるように頑張りたいと意欲を見せた。楽器メンテナンスを担当した MPC 楽器センター金沢の丸七夏樹さんは、音楽の灯火を消さないように、より楽しめる環境で音楽をやっていただけるように、こういう風に協力させていただけてとても良かったと話した。主催者は今後もこうした取り組みを継続し、音楽を通じた復興支援を続けていく方針だという。以上です。素晴らしいな。今なお大変な状況が続く石川県から心温まるニュースです。音楽とかお芝居とか まあ、いわゆるエンタメ系っていうのは非常時になると真っ先にそんなことやってる場合じゃないと言われてしまう宿命があります。東日本大震災の時もこれはたびたび議論になりましたが、それでもやっぱり必要だっていう学びと経験、そういうものがあって今に至ってるんだと思います。今回は被災地支援をする NPO 法人と、まあ、石川県近隣の富山県の楽器店の協力のもと、このような催しが実現したということですが、何かをしようとした時に協力する人がいなければ実現までいかないですよね。災害があって大変な時こそこういった活動、音楽とか演劇とかエンターテインメント全般が必要だっていう、そういう風になった経緯はこれまでその灯火をつないできた人たちの活動があったからなんだろうなと思います。今回のは音楽に関するニュースですけど、衣食住だけじゃなく心を豊かにする、こういった活動が本当に求められてるっていう、まあ、その理解が根付いてきてるっていうことがいいことだなと感じました。これニュース映像があって僕も見ましたけど、メンテナンスされた楽器を吹いた後の生徒さんの笑顔、とても素敵でした。それでは参ります。楽器のメンテナンスを通じて被災地に復興支援をする MPC 楽器センター金沢の丸七夏樹さん、そしてこの活動に携わった皆さんに花丸。はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。